耳寄りストロベリーナイトリターンズ第4号。このラジオはカウントダウンサウンズとマリカがお送りするキッチュでポップでお気楽ご記録スイートな番組です。皆様からのお便りを糧に我々のインドアな日常を暴露しつつ、他では聞けない我々の楽曲の紹介を交えつつ、ニュースやレポートもお伝えしたいという欲張りな内容を予定しています。イエーイ、
すいません、なんか私咳入っちゃいました。
いやいや大丈夫ですよ、
みんな元気、みんな元気してたかしら。
みんな元気だといいですよね、うんうん、はい、では本日のメニューをご紹介したいと思います。はい、今回は今月末発売の、いよいよ今月末ですよ、新アルバムについて、ここが聴きどころっていうのを各自ご紹介します。こうご期待です。今月の曲紹介はアルバムでミシュタンがカバーする楽曲のオリジナル版をご紹介します。はい、先月に引き続きライブのお知らせやイベント告知なんかもありますので、最後までのんびりお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、パーソナリティの自己紹介です。まあ、今回から聞いた人はどなたかなと思うし、前回からずっと聞いてる人は今更だよなと思いながらも、私パーソナリティのマリカです。ファンクジョンサウンズではボーカルやったりとか、曲書いたりとかしています。貧乳担当です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃ次、じゃあ BB 先生どうぞ。
はい。この咳花粉症かと思いきや、実はマイコプラズマ肺炎でした。
うわお。
本日も皆さんにうつすまいとマスクをしながら頑張っております。 BB です。よろしくお願いします。
呼吸で落ちてないと思うので、皆さんは安心して聞いてくださいね、うんうん、では次、うん、マダムどうぞ。
うん、マダムです。ちょっと最近柿の種またハマってるのね、うん、
またってハマってたんだ。
節分の豆でしたよ。何らかの種を食べているということでよろしいでしょうか。
はい、神山翔です。
はい、まだのこと神山翔です。はい、今回もこのメンバーでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。では今回は久々発売のニューアルバムのご紹介をチラッとちょろっとさせていただいちゃおうと思います。すでにご紹介させていただいた通り、今回のアルバムはこれまで大阪で地下アイドルとして活動していたみちゅたんと、ファンクジョンサウンズの看板娘の、マリカの2人がお送りするボーカルアルバムです、うん、娘っていうのは言い切っちゃってもよかったんですか。はい、で関西先行発売のみちゅのミニアルバムからの収録曲のほか、過去にマリカが歌ったあんな曲やこんな曲をみちゅたんがカバー、マリカの書き下ろしがあったりする盛りだくさんなアルバムになりそうです。というわけで、このアルバム発売前にですね、今回楽曲リアレンジやリマスターなどで大活躍の BB 先生と神上がりジョーさんに、このアルバムの聴きどころをバシバシッと紹介していただこうと思います。うん、CD の聴きどころご紹介しちゃおうというこのコーナーなんですが、じゃちょっとまず BB 先生の方からちょっと、
ミキさんがですね、はるばる大阪からいらっしゃったということで、
はあ、
あの別に関西弁バージョンになったわけではないんですけれども、
うん、
うん、でもちょっとやってみましょうか、まだ残りの曲あったら。
それ今の良かったね、ちょっとやってみようか。、うん、今からでもミキさん頼むよ。
カラオケボックスにね、こう通い詰めてね、うん、その時間をかけて、うん、わざわざ新解釈を作り上げてくれたんでね、うん、それをきちんとお届けしたいなと思っております、
うんうん、
まあ、 今のところ半分くらい収録終わってるんですけれども ね、
いいですね。
この段階でもスタジオでどんどんアイデア出してくれて、ただ歌い手が変わっただけではないかなと、うんうん、そういう感じがしておりますね、
うんうん、
あとはアレンジちょっとこっそり一部変わってるんで、そこもまあお聞き逃しなくと言いたいところですね。
ちなみに BB 先生は一押しって言ったらどの曲ですかね。は
い、大阪で先行発売されたミニアルバムにも入ってるんですけれども、はい、食という、
はいはいはい、
新しい新曲ですね、うんうん、
はい、私も好きな曲ですって自分で書いといて言いますけど。でも本当にこれはちょっと自分で何回も言うけど、道まりの方のラジオでも散々自分で自画自賛してたんですけど、 マジかっこいいっすよね。
まあね、なんか、
うん、あれはかっこいいわ、うん、
ね、僕としてはね、割とあんまりやったことないタイプの、なんていうんですか、ロックファンクっていうんですかね、うん、なんかそんな感じでね、
BB先生にお願いした時点で、うん、こんな感じに上がってくると思っていなかったので、結構すごい意外だったんですよ。うん、それも含めてすごい盛り上がってしまって、うん、でボーカル取るのすごい
楽しい、うん、
かけたタイプになくなって
、うん、意外性よ、意外性、
あ、意外性ですよね、うん、マダムの茎の種って意外性みたいな感じですかね、うん、そう、でも本当に、うん、本当になんかいいとこ来たなっていう感じだったので、私もショックは押したいですね、
うん
うんうん、てなことで、じゃあ次マダム、
うん、うん、そうね、うん、みちさんが、うん、まあね、こう、いろいろ歌ってくれたわよ。うん。
内容がない
、ごめん、まあ、
明
るい歌と、普通の歌と、まあ、明るくない曲っていうのがあって、
明るくない曲って、
それを歌うっていう感じね。うん、
なかなかね、これ、まあ、うん、あれですよ、もう少し、なんだかこう、なんだろう、うん、なんだろう、来てからのお楽しみっていうことでいいんですか、これまとめると。
これはね、まず聞く前に、なんていうのかしらね、うん、まあ、聞く前にちゃんと聞いてっていう感じで
聞く前に聞く、
うん、
まあ、あれですかね、うちのチームの 20th Century Parade とかパンクジョンサウンズテーマソングコレクションとかを先に聞いてから聞いた方が楽しいよというふうに受け取ってもよろしいんでしょうか。あ、
それもそうね、うん、
ということはどういうこと、
だからその収録されてる曲っていうのが、まあそのちょっと昔のやつがあったりとか、そのまあそういう感じで、うん、聞く前にその前の CD とか聞くと、こうより一層楽しめちゃうっていう感じかじゃね、うん、はあ、まあでもそれを聞かなくても楽しめるかもしれないけど、でもかもしれないっていう、その、かもね、うん、
かもね、う
ん、何これ、手のいい営業ですか、これは。
まあ、ステマってなんですか、これ、ひょっとして、今流行りの
ステマ。
ステマ
真面目な話しちゃうけどね、
はい、
その今ギター弾いてんだよ、私。
あ、
うん、
こんな感じでギター弾いてるんですね。ふわっとした感じで。
そうなの、ちゃんとね、そう、ギターの弦が1本切れてるけど、ちょっと弾いてんの。うん、
はい、というわけで、弦が1本切れたギター紡ぎ出すサウンドをお楽しみにということでよろしいでしょうか。
うん、
でちなみに、マダムとしてはどの曲一押しですかね。
これはね、その、まあ、今ギターを弾いたっていうあれを、フェイテッドスカールとね。
お
ぉ。これはね、その、またマリカさんがまた新しく歌ってくれて、さらにミチさんがこう、変な感じで歌ってるっていうね、その、ハーモニーっていうのね。うん。
は
あ、ハーモニーね、うん。
ハーモニーですよね。
うん。ね、すごく、ミチさんがなんかこう、明るい感じから暗い感じまで、ね、うん。なんかこう、いろいろ歌う感じで、うん、しかも可愛いってね、
可愛、うん、いんです、そうなんです、
うん、
可愛いのに結構迫力のあるね、曲から可愛い曲まで何でもいけちゃう感じが、
うんうん、
すごい本当に CD でもいろいろなその七変化的なところを楽しんでいただきたいなと思っているところですね、うんうん、てなことで、うん、今ご紹介に上がりました「フェイテッド・スカーレット」のニューアルバムにはミチバージョンが収録されるわけなんですが、オリジナルバージョンを聴いていただこうと思います。
これも楽しみですね、
うん、ねえ、ファンクジョンサウンズテーマソングコレクションより作詞ミュー、作編曲神上がりジョー、ボーカルマリカでフェイテッドスカーレット、聴いてください。 まあこんな感じで聴いていただいたんですけれども、実はこちらの曲ですね、その昔耳寄り新聞っていう PDF 新聞を配布していたことがありましてですね、そう懐かしいですね、 BB 先生のあのギター講座とかもありましたね。
あ、やってましたね。
はい、すごい懐かしい。でその耳寄り新聞の市場でミュージョが連載していた小説スカーレットビジョンのテーマソングとして神上がり嬢さんに作ってもらったという曲なんですよね。これかっこいいですよね、
うんうんうん、泣いたわ泣いた
泣いた泣いた泣いたって言わなきゃ、そういう時もちなみにファンクダンサーズテーマソングコレクションはダブルジャケット仕様になってるんですけれども、これ表も裏も現在ヤフーコミックスで好評連載中で、かつコミックス第4巻まで好評発売中の12時の権力者という漫画があるんですが、こちらの作者である佐切わささんが書き下ろしてくれたというすごいゴージャスなジャケットなんですけれども、このダブルジャケット初めてやったんですけど、すごい楽しかったですね、これ。ちなみに私、裏ジャケットがすごい好きなんですけれども、フェイテッド・スカーレットのプロモーションビデオ用に書き下ろしてもらったイラストから、ちょっとジャケット描いていただいたということで、すごいかっこいいです。ということで、なんだそれと思った方は、ぜひぜひ、サンクジョンサウンズテーマソングコレクションは、サンクジョンサウンズの CD ショップで好評発売中です。
素晴らしい、ステマだ。
ステマだ、見えてるよ、ステマス、ステルスじゃないよこれ。全然見えてるよ。
全然隠れてない。
ちなみに、プロモーションビデオの方は YouTube にアップしてありますので、こちらもちょっとぜひぜひ見てみてください。かっこいいですよこれも。
うん、泣くわ
泣くの、
泣くのか。
今日はそんな感じで耳寄りニュースのお時間です。耳寄りニュースは近況報告、ライブやイベント、配信情報などをお知らせするコーナーです。前回もお知らせした内容ばかりなのでごめんなさいなんですけれども、今後のライブ出演予定のお知らせから、まずは5月20日に赤坂グラフィティで行われます秋羽ランチにマリカとミチの2人で参戦します。でこちらですね、ランチというからには、昼12時半とかそのぐらいの早い時間からの、公演になりますので、ぜひ皆様その後フラフラとフラフラと秋葉原をいろいろ楽しめるかと思いますので、ぜひ5月20日日曜日、遊びに来てください。でちなみにこちらのライブのチケットは多分の M3 とかコミティアで販売できるような気がします。 M3 無理でもコミティアでは絶対販売できるような気がしますので、ぜひぜひ皆様、イベントに来られた際にはついでに、どうですよどうですよ、あのミチタンの手から買うのもありみたいな感じです。で一応ですね、予約フォームもご用意させていただきましたので、そちらからも予約可能です。でちなみに予約フォームというのは、ファンクジョンサウンズのサイトの左側にありますので、ぜひポチッと押してみてください。そしてうっかりチケットを予約してみてください。よろしくお願いします。さらにさらに、6月10日に大阪で行われます 3E スペシャルにも、ごめんなさい E3 だった、はい、さらに6月10日に大阪で行われる E3 スペシャルにもゲストで出演させていただきます。これちなみにミシュタンの方も、アイドル枠、そんでもってゲスト枠でもちゃんと歌いますので、関西あたりの方はぜひ最初から最後までお楽しみください。でもって次は即売会イベントの予定でございます。4月30日にはメディアミックス即売会 M3、 5月5日にはコミティア100にスペース確保できました。イエーイ、うん、はい、よかった、無事スペース確保できましたので、CD がっちり作っていきたいと思います。で M3 のスペースナンバーは E08A です。 E08A、うん、いいですね、覚えましたか、 E08A、 OK ということで、コミュニティはスペースナンバーなどはまだ決まっておりませんので、決まり次第お知らせします。すでにご存知の通り、イベント発売のアルバムはマリカとミチの盛り合わせ CD、 ファンクジョンサウンズとしては久しぶりのフルサイズアルバムとなりますので、お楽しみにです。
うん、
はーい、とまあこんな感じで、うん、だいたい今月のメニューはズルズルっと来ちゃったわけなんですけれども、
うんうん
うん、なんかこう最近レコーディングとかでね、ちょこちょこ顔を合わせているので、
うん、なんだこのこの間は
変な間がありましたけど心の距離が逆に空いちゃったのかみたいな感じがありましたね、今。なんかこうね、
うん、
うん、大丈夫ですかみたいな感じがありますか。まあそんな感じで、まあ一応ね、我々もみんな足並み揃えて頑張ってる感じなんですけれども、
うん、
ちょっと本当自分自身も久しぶりのフルアルバムということで、どんな感じになるかとてもとても楽しみにしております、うん、でなんか結構今回はすごかったよね、あのみんなノロやったりインフルエンザやったりマイコプラズマ肺炎やったりと、
うんね、感染症にかかりまくった、うん、
それ感染症かかりまくってるところにみちゅさんは突き指してましたよね、なんだろうこの呪われたチームって思ったんですけど、もう先にこうちょっと、うん、まあ打ちつけちゃったんで、もうねこっから先はいいことしかないんじゃないかなと思いますので、はい、今後とも、まあ、アルバムの方の情報なんかも含め、まあ、今後のファンクションサウンズの動きに目が離せないぞということで、
はい、ライブまでには直していくんでよろしくねって感じですかね、
ライブまでには、うん、私からインフルエンザも治りましたしね、
うん、
当然のことながら、まあ、ジョー先生も全然もうノロからは解放されているわけなんです、うん、みんな健康でね、うん、ライブとかにイベントとか顔を出していきたいと思いますので、
うんうん、
という感じで次回は5月の5日子供の日の公開予定なんですけれども、うん、ちょっとコミティア100参加のため少々遅刻する予定です。イベントレポートねお送りできるといいんですけどね、どんな感じでしょうね、うん、でまあその頃にはフルアルバムの方のね全貌が明らかになっているので、ちょっといろいろねあれこれお知らせできるんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
楽しみですね。
ですね、でしかもですねそれはライブ直前ということでですね、この歌聴きたいなんていうリクエストはですね来月号に間に合うようにできれば今月末までにお寄せいただければと思います。そしたらラジオ内で特集コーナー設けちゃうかもしれないですね。
うんうん、
ね、また耳寄りメンバーズに質問したいことや自慢したいこと、紹介してほしい曲などありましたらどしどしお便りをくださいまし。
俺こんな感染症かかったんだぜなんて自慢いいですよね。
いいですね今回ね、うんはいですね、感染症自慢係までこちらへ、うんですね、感染症自慢係かっこいいぜひあのどんどんどしどしお寄せくださいという感じですね。とんでもってですね今回はなんとプレゼントクイズがあります。
おっか
出題
でです。車の車
ファンクションサウンズのメンバーのうちシナリオライターとしても活動している作詞家の名前は。回答はファンクションサウンズ内の名義でよろしくお願いします。おお、
うん、ね、これ何当たるんですか。
ちょっとですね、
車
パジロ、うん、
こいつらそんな金どこにそんな金があるんだよはい、ということで、はい、ホームページにあるラジオ投稿フォームのリンクをポチッとクリックして合言葉の欄にクイズの回答をご記入ください。クイズの回答正解者の中から抽選で2名様にファンクジョンサウンズテーマソングコレクションにマリカとミチュの2人でビシバシサインしたものをプレゼントさせていただきたいと思います。
うん、
さらに副賞でパジェロでしたっけ。
はい、
これは
あれパジェロ違いました。
パジェロ
あのマリカが、うん、あのうろ覚えで盤面のしかもキラキラ盤面じゃないあの CD のキラキラしたところにパジェロの絵を描きます。
うろ覚えの絵なんて緩いんだ。
緩いな、うん、パジェロってしかもひらがなでパジェロって書いてあるとかもしくはなんかの、うん、なんか思いっきり綴りが間違ってるとかそんな感じでバッチあれアーフとか言いながらってな感じで、ちなみにこの、サインをしている風景をちょっとぜひ次回のマリカとミチュのラジオの方で お届けできればと思います、うん、この連想ラジオな感じですね、はい、マリミチュラジオの方もちょっとぜひぜひ聞いてやってくださいまし。でちなみにツイッターで iTunes でダウンロードして聞いているためブログから投稿できない方はツイッターでなんとじゃじゃーんハッシュタグ作ってみました。シャープの後ろにファックジョンで、投稿していただいても OK です。ツイッターでシャープ F F 大文字 F U N C Z I O N ファンクジョンとしていただいても結構です。でもって info@funkjohn.com までメールしていただいても大歓迎です。そんな感じでぜひぜひふるってご応募くださいませ。ってなことで。皆さんじゃあ最後に一言ずつもらっちゃおうかな。
うん
うん、
じゃあクイズに応募してパジェロを当てたいです。棒読み
棒読みだ、うん、じゃあまだも
うそうね、まあちょっとあれよね、その関東の人はもう地震に備えてください
怖い
関西の人はあんまりね もう寒いからまだ外出ないでね、うん、お家の中でゆっくり休んでください。
なんかもし、うん、何かのご洗濯みたいな感じで恐ろしいです、うんうん、これが当たっちゃうとなんか来月からマダムジョーの占い部屋今占い小屋って言いそうになった人がいるんですけど占いの部屋ですが用意されるかもしれません。
ちなみに、おうし座の人が今日は寝てた方がいいですね。
寝てた方がいいそうです。
寝てた。
ぜひ寝てなかったために恐ろしい目にあった大牛座の方はお便りをください。てな感じでまた次回お会いしましょう。ではでは。
うん。はい。
教会のタペストリーにはこう書かれている。神はこの世に6人の天使を使わせた。1番目の天使は太陽と月を作り、2番目の天使は空と大地を作り、3番目の天使は地上に人間を作り、4番目の天使は人間に火を与え、5番目の天使は人間に言葉を与え、6番目の天使は人間に予言書を与え、6人の天使は人間にこう伝えた。あなた方が道を誤らないように予言書を与えます。あなた方がいつかその行いを誤った時、7番目の天使が現れこの世を滅ぼすでしょう。タペストリーの文言が歌う通り、すべての未来は予言書に記されている。僕たちは定められた明日を垣間見ながら、それでも一生懸命生きていた。アルゲンティ・フィロメーラ、7番目の使者、第1回。生きていても楽しいことなんて何一つない。誰にも必要とされないのであれば、生きている意味なんてない。いっそこのままどこかへ消えてしまいたい。ずっとずっとそう願っていたんだ。僕は醜い。泉へ水を汲みに行くたびに水面が僕の顔を映し出す。赤いあざがまだらに彩る醜い顔、見たくない。でも確かめずにはいられない。何度も何度も冷たい泉の水で顔を洗いながら、僕は孤児院で暮らしている。まだ幼い頃、雨の日に孤児院の前にボロ布にくるまれて捨てられていたらしい。もう少し見つかるのが遅かったら命も危なかったという。シスターは微笑みながら、それすらも神のお導きだという。僕自身はいっそのことその時に死んでしまっていればとすら考えてしまうのに。シスターに人間に大切なのは心の美しさだと何度も聞かされた。でも信じることなんてできなかった。それが本当なら、なぜ僕は村の子供たちに石を投げられるんだろう。なぜいくら優しくしても赤ん坊は僕を見て泣くんだろう。一人また一人と村人にもらわれていく子供たちの中にいて、僕だけはいつまでももらい手がつかなかった。大きな帽子を目深にかぶって容姿を隠して森の中へ焚き木を拾いに行く毎日を繰り返し、いつしか迎えた16の春、このまま教会に残ってゆくゆくは神父になる道を選ぶしかないと思い始めた頃、君に出会ったんだ。